皆さん、おはようございます。7月26日の手術礼拝説教、これから始めさせていただきます。本当にですね、猛暑の連続でありますですね。本当に、大変ですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本当に耐えていくしかない現状かと思います。クーラーと聞かせながらですね、少し涼しくして、ですね、お過ごしいただきたいと思います。さて、早速ですね、今日も御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日与えられました聖書は、コリントの信徒への手紙の1の、12章の12節以下であります。この箇所はですね、このパウロがこの教会はどうあったらいいのかということをですね、その人間の体になぞらえて、記している箇所です。パウロは、言います。12章の、14節であります。体は一つの部分ではなく多くの部分からなっていますと言ってます。そしてですね、26節です。一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのですと、このようにして、書いてあります。このですね、パウロの言いたいことはですね、この明らかだと思うんですね。本当に 教会にはですね、多くの人が集められていますですね。ある人は、まあ、経済的にもゆとりのある人、あるいはちょっと経済的にも大変な厳しい状態にあるような人もいる。ある人はですね、教会の奉仕に熱心で、ある人もいればですね、適当にというような人はおかしいんですけども、そんなに、奉仕もされないような人もいるわけです。ですね。ある人はですね、非常にこう聖書研究に熱心でして、よくご存知の方もいらっしゃる。で、またあるいはもう聖書などをほとんど、まあ、呼ばないというような人もおられるわけですよ。しかしそれぞれがですね、みんなキリストに招かれている。ここにいるわけです。私たちは主にある兄弟姉妹なんだと。一人一人の人が必要なんだと言っているわけですね。パウロはなぜこのような手紙をですね、コリント教会に書いたんでしょうか。それはですね、本当にコリントの教会の中で、この裕福な人は、このどうもこう、貧しい人を見下している。あるいは信仰熱心な人は、そうでない人をですね、侮蔑するような、そういう現実がどうも、あったようなんですね。いろいろなんです。このコリント教会にはですね、多くの異なったその経歴の人々がいまして、ギリシャ人もユダヤ人も、また豊かな人も貧しい人も、自由な人も奴隷であった人もいたわけです。この出身もですね、それから経歴も、それから習慣もですね、いろいろと違う人たち、多様な人たちが一つの家に集まって共同の礼拝を守っていたわけです。ですから多様なですね、人々が、いろんな人がですね、この集まれば、そこにはおのずからですね、グループが出てできてしまうわけです。こう人の集まりですね、ギリシャ人はこのギリシャ人で集まってしまう。ユダヤ人はユダヤ人同士で集まってしまう。自由人もですね、 奴隷もそれぞれグループに分かれていたことだと思います。だからですね、コリントの教会の手紙の中に、私はパウロにつく、私はアポロにつく、私はペテロにつくという分派がですね生まれてしまってたようなんですね。私たちはですね、現代の教会でもですね、このような現実があることは皆さんもよくわかるんじゃないかと思います。だから今日ですね、この手紙を私たちにこの当てられたですね、パウロからの手紙として読むといいと思うんです。私たち一人一人がね、このパウロからいただいた手紙なんだとして読むといいと思うんですよ。私たちはですね、教会の現実を見据えまして、どうすれば教会がキリストの体にふさわしいものになり得るのかをですね、やっぱり求めていく必要があると思うんです。どうしてならばですね、この教会こそですね、この地上に建てられた 神の国なんです。私たちが主に導かれた歩みを続けていくにはですね、なくてはならない場所です。だからですね、一人一人の信仰ね、それだけじゃ ないわけですよ。やっぱり集められて共同の信仰共同体を作っていくわけですよね。初代教会もそうだったわけですよ。だから信仰生活がね、一人だけだったらどんどんどんどん疲弊していくわけですよ。ね、そうじゃなくってやっぱり主にある兄弟が集まって共に御言葉を聞き、そしてお互いに切磋琢磨していく、それが教会なんですよね。だからなくてはならない場所なんだと思う。でこのパウロの伝道によりまして、このエフェソやですねガラテヤに教会が生まれてきました。何回かですね、エフェソのこと、ガラテヤのこともですね、今月先月とですねお話をしてきましたですね。だこのエフェソやガラテヤにも教会が生まれまして、このコリントにも教会が生まれました。やはりこの生まれたばかしの教会はですね、いろいろな問題 が起きているわけです。ガラテヤではですね、人々は律法を求めました。信じるだけで救われるだろうか、律法すなわち戒めを守らなければ救われないんじゃないかということが言われてたわけですね。またエフェソではグノーシス義の話ですね、確か先週か先々週したと思いますが、いわゆる禁欲主義にですね傾いていたわけです。罪は肉体の欲から生まれるんだ、この欲を断念してこそ救われるんじゃないかと、このような考え方がですね風潮されていたわけです。コリントで問題になったのはですね、威厳ということでした。救われた者には聖霊が与えられて、その印が威厳だと、威厳を語れない者は聖霊を受けていないんだと主張する人たちがですねどうも現れたようなんですね。人はこの信仰によって救われる、救いは神の恵みであることを誰もが知っているんですが、人はですね見える印として救いの確証が欲しいんですね。苦労や困難の多い毎日の生活の中で心の拠り所が欲しいわけですよ。ですからこう何らかの行いを通してですね、その確信を得ようとしているわけです。コリント教会の場合はその拠り所として威厳を語られるかどうかになっているわけですね。さあ先ほど12章を読んでいただきましたけども、まず12章のですね、ちょっと長くなりますけどもですね、 こう書いてあるんですね。まず賜物の問題ですね。兄弟たち、霊的な賜物については次のことはぜひ知っておいてほしいと。あなた方が、まだ異教徒だった頃、誘われるままに物の言えない偶像のもとに連れて行かれたことを覚えているでしょうと。ここであなた方に言っておきたい。神の霊によって語る人は誰もイエスは神から見捨てられよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのですと。で、賜物にはいろんなことがあると言ってますね。そして実説です。ある人には奇跡を行う力、ある人には予言する力、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言を語る力、ある人には異言を解釈する力が与えられています。これらすべてのことは同じ唯一の霊の働きであって、霊は望むままにそれを一人一人に分け与えてくださるのですと、このように記されています。ここで異言とありますですね。異言とはですね、このここではギリシャ語で、グロッサと言ってますね。下から来てるわけですよ。このコリント教会ではですね、この集会とか祈祷会の時にですね、この人々がこう霊的なこの興奮状態、すなわちエクスタシーですね、になってこうわけのわからない言葉をですね、こう叫んだり大声で賛美したりした現象がどうもあったと思うんです。まあ、今日でもですね、ペンテコステ系の教会ではですね、この異言を強調するところもあるようですね。このどうもこうわけのわからないような言葉を発するようなことが今でも行われているようなんですね。で、コリントの人々はですね、人は水で洗礼を受けただけでは不十分で、聖霊のバプテスマを受けなければ救われないと。異言こそこの、天使の言葉、聖霊のバプテスマを受けた印なんだと考える人たちがですね、どうもこういたようなんですね。コリントの人々もですね、異言こそこの霊の賜物なんだということで、異言を語る人々は語れないものをですね、信仰の薄いものと思う人々もどうもいたようなんです。これはどうもですね、なかなか私たちにしてみてはこう理解しがたいようなところなんですけども、そういうところなんですね。で、そのような教会にパウロは書き送ってるんですね。12章の、ですね、今日読んでいただいたところのちょっと前のところですね、2節から6節ですね。もうちょっと読んでみましょうね。12章の2節、あなた方がまだ異教徒だった頃、誘われるままに物の言えない偶像のもとに連れて行かれたことを覚えているのでしょう。ここであなた方に言っておきたいと。神の霊によって語る人は誰もイエスは神から見捨てられようとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのですと。賜物にはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ霊です。勤めにはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ種です。働きにはいろいろありますが、すべての場合にすべてのことをなさるのは同じ神ですと。一人一人に霊の働きが現れるのは 全体の益となるためですと、このようにしてですね記されてるんですね。すべての賜物は神様が与えてくださったもの、与えられた恵みであると、聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないんだと言ってますね。あのチーロバ先生の書きました、榎本、安郎先生、安郎先生ですね、まあ、その新約聖書一日一章という本を、買って、ですね記されました。その中でこう語ってます。毎年多くの信頼会社が来るが、彼らが皆信仰を持つわけではないと。名簿には多くの名前が記されているが、残っていく人はわずかである。神に選ばれなければ信仰は持てないんだ。熱心に求めている人も人でも信仰を持てないまま去っていく人も多いと。この中で私たちがイエス・キリストを主と信ずるようになったということは、全く聖霊の働き以外に考えられないと述べてるんですね。全ては、聖霊の働きなんだと言ってるんですね。だから聖霊の働きはですね、あらゆる賜物をくださるんだと言ってるんですね。今日の箇所は12章の、7節以下ですよね。一人一人に霊の働きが現れるのは全体の益となるためですと。ある人にはこの霊によって知恵の言葉、ある人には同じ霊によって知識の言葉が与えられ、ある人にはその同じ霊によって信仰、ある人にはこの唯一の霊によって病気を癒す力、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言する力、ある人には霊を見分ける力、ある人には主事の異言を語る力、ある人には異言を解釈する力が与えられています。これら全てのことは同じ唯一の霊の働きであって、霊は望むままにそれを一人一人に分け与えてくださるのですと、このようにですね記されてるんですね。教会はですね、コリントの教会はですね、この神様が与えてくださったこの恵みをですね、自分自身の誇りにしているものがどうもいたようなんですね。だからパウロは言ってるんです。ある人には知恵や知識を語るですね、言葉が、別な人には病の癒しや奇跡を行う力が、他の人には異言を語る力が与えられている。それぞれの霊の働きであって、それぞれが尊い賜物ではないのかと言ってるんですよ。だからね、教会ではですね、それぞれの人が与えられた賜物を持っている人が集まってるんですね。ある人は説教をする、別の人は子供たちの世話をするわけですよ。ある人は総額をしますね。別の人は、受付に立ちます。あるいは講壇の花をですね準備してくださる方、また掃除を担当してくださる方もいらっしゃる。誰も子供たちの世話をしなかったら、幼児を連れてた母親はですね、礼拝どころじゃなくなっちゃうんですよね。誰かが掃除してくださるから、私たちはいつもこう清潔な街道で礼拝を守ることができるんじゃないでしょうか。いつも綺麗ですよね、うちの教会は。と嬉しくなります。受付もきちっとしてくださるしね、講壇の花も、昨日も一生懸命に講壇の花を生けてくださってました。総学者の方もですね、一生懸命に伴奏の練習をされてるわけですよ。 だから賛、ね、賛美歌も歌うことができるんです。だから礼拝はですね、本当に実に大勢の人たちの働きで成り立ってるんですね。その働きにはですね、何が尊くて何が卑しいのかの区別はないんです。だからパウロは言うわけです、ね、この12章のですね、21節ですね、こうありますですね。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちにはいらないとも言えませんとですね、そう言ってんですね。皆が必要なんですよね。でまたですね、教会にはですね、熱心に奉仕する方がいる一方で、礼拝を休みがちな人もいるんですね。まあいろんな理由がおありになるんでしょうけども、まあね、仕事のために休みますとかいろんな方がいますよ。でパウロは言ってるんですね、12章の22節ですね。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なんですと言ってるんです。弱く見える部分が必要なんだと。礼拝を休みがちな 人やですね、礼拝から遠ざかっている人こそですね、大事なんだとパウロは言ってるんです。その人は教会の誰かにあるいは何かにこうつまずいてですね、来ることができなくなっているのかも分かんないんですね。えいろんなことがありますね。もう本当に急に来なくなっちゃうってこともあるわけですよ。なんか私なんかもね、本当に申し訳なく思うんですけども、本当にですね、まあ行き届きませんからね、申し訳なく思うんですけども、でもそれでもなんかこう気に入らないと、急に来なくなる方ですね、長い間にはもう私もそういうことで苦しんできてますね。どうしてかなと、そういうこともあるんですよ。あるいはですね、その生活の苦しみがね、重すぎて本当に礼拝どころではない、そういう人もいるのかも分かりません。そういう方々の存在を通してですね、教会のこの病といいますかね、それが見えてくるんじゃないんでしょうか。その人たちこそ教会にとって大事な人、気を配るべき人だと思うんですよね。え本当に何か心配なことがあるのかとか、あるいはご病気なのかとかね、いろんなことが気になります。でもなかなかですね、難しいところがあると思います。でもやっぱりね、パウロが言います。12章の24節から25節です。見栄えの良い部分ではそうする必要はありませんと。神は見劣りする部分を一層引き立てさせて、体を組み立てられました。それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っていますとありますね。一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶと26節で記されています。それが教会だとパウロは語るんです。実にこのコリントの信徒の手紙の12章はですね、教会とは何か、私たちは何をすべきかを考えるためのですね、多くのことが示されていると思うんです。コリントの人たちはですね、この本当に 分たちの神秘体験をですね誇ったり知識を誇ったりあるいはですね信仰の力を誇ったんです。しかしパウロは語るんです。13章の1節から3節、たとえ人々の威厳天使たちの威厳を語ろうとも愛がなければ私は騒がしいドラ やかましいシンバル、たとえ予言する賜物を持ちあらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも愛がなければ無に等しいと、全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも愛がなければ私に何の益もないということを言ってるんですね。このように言ってるんですよ。中には多くの財産をですね教会に寄付した人もいましたし、信仰のためであれば殉教しても構わないという人もいたでしょう。パウロは彼らに警告するわけです。威厳を語っても予言の賜物があってもまた山を動かすほどの信仰があっても愛がなければ全ては無になると、全財産を捧げても自分の命を捧げても愛がなければ全ては虚しいんだと言ってるんですね。この愛とは何でしょうか。パウロはですね次のように示しています。13章4節から7節です。有名な言葉ですね。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。このようにですね、記されてるんですね。本当にですね、ここにちょっと、ある方がね、この愛に変えてね、この私ということを入れておるとき、その人の愛の水準がわかると言ってるんです。試しにですねこの私の場合を入れてみたんですね。ただこの箇所は次のように変わったんです。私は忍耐強くない、私は情け深くない、私は人を妬みやすい、私は自慢して高ぶる、私は礼を失することが多い、私は常に苛立っている。確かにそうなんですよ。人に恨みを抱くことは少ない。そうですね。恨むことは少ないですね。私は全てを忍び、全てを信じ、全てを望み、全てに耐えることはできない。そうなんですよ。私は牧師としてですね、明らかにこう限界を持っていることがよくわかるんじゃないんでしょうか。聖人君子じゃないんですよ。本当にね、全てに欠けが多いんですよ。そうわかるんじゃないんでしょうか。この時パウロがですね12章で述べた言葉の意味が分かってくるんじゃないんでしょうか。12章の23節から、24節です。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆ってもっと格好よくしようとし、見苦しい部分をもっと見栄えよくしようとします。見栄えの良い部分にはそうする必要はありません。神は見劣りのする部分を一層引き立たせて体を組み立てられましたとあります。 ね、本当にですね、そう見栄えの悪い部分とはですね、礼拝を休みがちの人、教会の中で本当に なんかご奉仕をしたくないよ、そういう人だと思っていましたが、実はこの私だったんじゃないかと思うんです。神様は見栄えの悪いものをこう牧師としてね、立てまして、賭けの多い私、それをこの教会をですね、委ねておられるわけです。この教会を牧会しなさいと。そしてだから委ねてくれたわけです。なぜなのか、礼拝を休んでおられる兄弟姉妹のところへですね、毎週月報を持ってってくださる方もおられるわけですよ。ね、あるいは教会に来ることのできない方々のところへ訪問を続けてくださる方もいるわけです。で、特別な献金でね、いろいろと教会のことをですね、賄ってくださる方もいらっしゃるんです。あるいはですね、中国や韓国から来られた方々、その人に対してですね、その人々のそれぞれのこの言葉でもって、礼拝のサポートをしてくださる方もいらっしゃる。牧師がですね、この限界を持ってるから完全なもんじゃないんですよ。だから教会の皆さん、兄弟姉妹がその限界をですね、補ってくださる、そういう形でこの教会がですね、動いているんですよ。ね、中国語の、全然中国語私わからないですからね、本当に。でも中国の方もいらっしゃるから、ちゃんと通訳もしてくださる。韓国の方もいらっしゃる。時には、英語をですね、話す方も来られと、ちゃんと通訳もしてくださいます。だからですね、牧師が限界を持ってる、賭けが多いことによって教会がですね、教会にされてってんじゃないんでしょうか。このようにして私たちの教会は、では一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しんでる、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜んでる、そういう現象が起きているんじゃないんでしょうか。パウロは言います。予言は廃れ、異言は闇、知識は廃れようと、しかし愛は決して滅びないと言ってます。異言を語る熱狂的な言葉も予言の力も、もし愛がなければ意味はなくなる、虚しいんです。私たちにとって究極的に求められる事柄はですね、聖書の学びでも熱心な奉仕でもない、もちろん異言を語ることでもない。究極的に大事なことは、キリストが私たちを愛されたように私たちも共にいる人を愛していくことですよね。その愛が私たちの教会ではなされているんです。そのことを心から感謝したいと思います。同時に私たちのこの教会の中で行き交うですね、愛の行いを教会の外へも、地域の方々にも運んでいくようにしたいと私は思うんです。もうね、隣人のために私たちも仕えていくことですよ。私たちはもう救われているんですよ。キリストにある平安の中にいるんです。だからその禁欲主義はね、異言等の見える印はもういらないわけです。ただ必要なのは愛だけです。キリストの愛、それに押し出されてですね、このキリストの愛をですね、多くの方々と分かち合っていくように、私たちはですね、これから出ていかなければならないと思います。どうか皆さんに主の祝福が 豊かにありますようにお祈りしております。では一言お祈りを捧げましょう。神様、今日もみんなで礼拝を守ることができまして感謝いたします。主よ、どうか本当に共に苦しみ共に喜ぶ信仰者としての旅路を歩んでいくことができますように、信仰の力を与えてください。願いと感謝、尊き主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。